ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
7月15日水曜日、時刻は午後3時半を回りました失礼しました、はい、FM93 AM1242 日本放送、はい、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。
ちょっと冒頭カッコつけようと思って失敗してしまいました。ごめんなさい、すいません。
カッコつけようと思うとダメなんですよ。
そうだよね、なんかそうカッコよくやろうとかさ、そういうこと考えるとダメだね。
計算してダメですよ、
人はやっぱり。やっぱり人間ナチュラルでないと。
そう
そういうことですね。
自然体が一番ですよ、
は
い。
どうぞ。
はい、辛坊治郎ズームそこまで言うか。先週から始まりましたけれども、この番組はね、辛坊さんのニュース解説をはじめ、まあ最近のところで言いますと中森明菜さんとのねエピソードをやたら引っ張って次に延々送ってったりとか。
中森明菜さんを私が新人アナウンサー時代に激怒させた話パート2までお話をいたしました。おいおいパート3が出てくるだろうということでございます。
まあ、こんな風にして業界初の連続ドラマシステムを採用している。
いや別に採用してるわけじゃなくて、たまたま時間がなくて話が途中で終わっちゃうと。
そう、最近
プロなら時間内にまとめろよって話ですけどね。あの言うても私素人でございますから、私この業界ね40年ぐらいいますけれども、何せテレビがあの主戦場でですね、ラジオはもう言やね、もうひよっこさんみたいなもんですからね。
い
やいや、もう本当にね、ラジオは難しいですよ。テレビってね、まあ、ぶっちゃけ言うとですね、ニコニコ笑ってりゃなんとか時間が持ったりするんだよ、テレビっちゅうのは。ところがラジオっていうのはニコニコ笑ってるだけじゃ商売にならないだろ。
そうなんですよね。
結構大変だと思いますよ。
それ確かにそうです、まあ、でもその辛坊さんのお話っぷりがトークの不時着なんて呼ばれてね、最近
呼ばれてないよ、それどこって呼ばれてんだよ。誰がトークの不時着やねん。
トークの不時着だ。すみ
ません、今のあの愛の不時着という今あの流行ってる韓国ドラマのパロディでございます、はい。一応これ説明しとかないと分かんないかなと思いまして、
ね、
いやありがたいなと思いますね、うん。今月から始まりましたよね、はい。ということで今月から始まった新番組ということでございますから、7月の日本放送の番組表タイムテーブル、どこのラジオ局でも、あれ毎月更新ですか。
そうですね、
毎月ね、今月のラインナップはこんなんですみたいなことで番組表タイムテーブルというやつを作って、小冊子、フリーペーパーですね。
そうです、
これまああの局の玄関先に置いてあったり、あるいは電子版をあの局のホームページからダウンロードできたりするじゃないですか、うんうん。この紙バージョンの7月の私が表紙になってるタイムテーブルが一瞬で品切れになって、
はい、
今もう完売状態で大変申し訳ないですけれども、あのどうしても見たいという方は、うん、日本放送 あのホームページからダウンロードをしていただいて、そこで電子版をご覧いただくのが一番でございますから、はい。で紙版というのが残念ながらですね、もう完全完売になりまして、
ね、最速でなくなっちゃった。一部
だから史上最速らしいですよ。
そうなの、
俺すげー人気だなと思ったらどうもですね、
あの、
まあ、これどっちが裏でどっちか表か分かりませんけれども、パンフレットというのは当然前と後ろがあるわけですよ ね、
まあ、ね
私は自分の写ってる方が表だと認識してるわけでありますが、はいはい、どうもねこのフリーペーパーを持ってく人はそうじゃない側を表だと認識してらっしゃるみたいですね。
らららら、
これどっちが表か確かに難しいですよね、一つの紙を二つに折ってあって、
まあ、これ
どっちが表紙かと言われると俺は自分が出てる方は表紙だと思うけれども、うん、多分どうやらですね、私が思う裏、ファンの人が思う表面のイケメンの兄ちゃんのファンが持ってってるんじゃないのという噂もちょっとだけあります。私は私が信じる表の側が、表の側が、リスナーの方にアピールして一瞬で局から消えたんだと思っております。
私はそう思ってますよ、もちろん。
そうですよね、
もちろんですよ、
間違いありませんよね。ということで私が表紙になっている日 本放送のタイムテーブルの7月号が即日完売ということになって、史上最速のスピードでなくなったということをご報告させていただきます。どんなタイムテーブルかご覧になりたいという方はですね、インターネット版をダウンロードしていただければよろしいんじゃないかと思います。
いただき
ぜひぜひご覧ください。はい、
はい、よろしいですか、そのくらいで。
そのくらいで大丈夫です。
はい、わ、はい、かりました。
今日ちょっとですね、私ね、実はこれラジオで言うのはね、かなり抵抗感があるんで、これ言った瞬間にクレーム殺到するとですね、具合が悪いんで言いたくないんですが、毎日ここで検温があるって話しましたよね。
そうですね。
でこの間私が手作りのマスクしてきたら、それが認識されなかったという話をしたじゃないですか、あのマシーンに今日も対面したわけですよ、そしたら、史上最高温度を記録してしまいました、最高体温を記録してしまいまして、私もしかすると発熱してるかもしれません、
でも別に平熱よりわずかっていうぐらいでしょ。
言っていいですか、36.5 度。
普通じゃないですか。
いやいや、昨日 36.3 度だったんですよ。一昨日も 36.3 度だったんです。私ずっと 36.3 度が続いてたんですが、今日 36.5 度。
今日は吉田由紀ちゃんのことを考えて出社したからですよ。そうに違いないです。
あ、今日吉田由紀ちゃん出てくるんですか。
そうですよ。ほらまた上がっちゃう、もう帰んなきゃなんなくなるから。今日の株と為替、ね、動きを伝えておきます。
株と為替ですね、
はい、今日の東京株式市場、日経平均株価は反発いたしまして、昨日に比べて358円49銭高い 22,945 円50銭で取引を終えました。
あら、まあ結構上がってますね。月曜日も大幅に上がって、昨日は下がってまた水曜日上がって、だから今週月火水トータルだとかなり上がってますが、ただまあ要するに、マーケットの市場参加者は今のコロナの感染状況、今日のワイドショーなんか見てて、で東京都がなんかあの警戒レベルを一つ一番上に引き上げたみたいなニュースが伝わると、みんなこれえらいことになるんじゃないのと思ってる人はそれなりに多いだろうと思いますが、まあ今日もそのあたりも解説していこうかなとは思いますけども、一方でマーケットのこの状況を見ると、全然マーケットはそんなこと気にしてないっていうのが数字の上から見るとよくわかりますね。これはさあ、どっちを信じたらいいのというとですね、これが本当に本質的な問題なんですけど、なんかね、結局ね、みんな本気じゃないんだなっていう気がものすごくするのは、
本気じゃない、
今日ね、ある新聞を読んでいたら、別にその新聞の悪口言うわけじゃありませんよ、その記事自体はよくできた記事だったんですが、これちょっとね、後ほどのコーナーでもうちょっと詳しく喋ろうかと思ってたネタなんですが、冒頭で喋るような話じゃないんですけども、あの新聞にですね、あ、これ今日の夕刊か、今女性の方コロナですごく困ってることが一つあると、まあ一つあるっていっぱいあるかもしれませんが、その中の一つがですね、マスクによる肌荒れと手洗い、過剰手洗いによる肌荒れっていう。
あ、私ね、荒れたんですよ。過剰手洗いによってもう手がね、先月ブツブツができちゃってて、
やっぱり昔からね、洗いすぎると良くないは言われますよね。そうそうそう、だから要するに体の表面の油っていうのはいろんなものを守る働きがあるんで、これ全部落としちゃうと悪いっていうのは、実はコロナ以前にはよくありましたよね、はい、それ、はいはい、だから油分はなんか残るように、だからもう毎日毎日、もう私ね、でもそれよくわかるの、私昔からですね、子供の頃に思春期に発症したんですが、病的な不潔恐怖症なんですよ、ね、でその時にやっぱり手洗いってやっぱ過剰になりますよね、はい、そうすると、まあ、当然いろんなところが荒れたりするわけですよ。でそれはもう私はもう子供の頃からの体験でよく知ってるわけですが、最近そういうことがなくて、でもコロナでものすごい勢いで手洗いを始めた人の中に、結構深刻なことに肌の症状がなってる人がいるということで、はいはい、それからマスクで、今皮膚科でそういう相談でマスクによるもう肌荒れとか手洗いのしすぎによる肌荒れで病院に行く人が相当増えてるっていうのがかなりでっかい記事で新聞に出てるんですが、出てるんですがよ、これもしね、新型コロナウイルスの現状がもうバタバタ、もう人が死んで巷救急車が走り回るような状況になってたら、このネタは多分新聞記事にならないだろうと思う
ね。
つまりそんなこと言ってる場合じゃねえだろうって必ずツッコミを入れられるはずなんだけども、ところがこの新聞にツッコミ入れる人は私ぐらいだと思うんだよね、世間で。だから結局のところ本音と建前、この病気に関するどのくらい恐ろしいものか、どのくらい恐れなきゃいけないものかに関して、政治的にもそうだし、マスコミ的にも本音と建前が今ぐちゃぐちゃになっていて、だから世の中大混乱が起きてるんだというようなことがね、かなり鮮明に見える一枚の記事なんですよ。
そうやって気がつき始めるといろんなこと気がつくのね。
はい、
いうような話も今日は引き続きお届けしてまいります。
ご期待ください。
へいへい、
為替相場まだお伝えしてなかったですね。そうですではいつまでこっちが遅れを取る。為替相場現在は1ドル107円25銭付近で取引されています。昨日と大体ほぼ一緒。
為替は落ち着いてますね。ただ ね、為替もね、それであのね FX とか為替の取引やってる人とか、はい、あるいはその為替が重要な鍵を持ってる貿易やってる人とか、プロの人たちはすごい気になりますけど、もう我々にとって為替って海外旅行に行くときにいかに安く海外で物を買うかっていうところが大きなファクターなわけで、それが全くできない今に為替聞かされても、まあ為替と株は一時期ものすごく連動性がありましたから経済に与える影響は大きいんだけども、正直ふーんって感じですよね。
まあ私もそうですけど、一応バロメーターとしてね、毎日この番組をお伝えしていきます。
つまり毎日この時間を聞いていただければ、私がどれだけ進行を妨害しても株と為替の最新情報は必ず手に入る。
もう私はもうそれ使命にしておりまして、これも頑張ってお伝えしてきますから、は
い、今ディレクターさんが手叩いておりますがどういう意味でしょうか。
さあ辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後すぐのニュース解説ズームオンは、なぜこのタイミング IR 汚職事件の続報報道について辛坊さん解説で、4時台はひげの隊長こと前外務副大臣の佐藤正久参議院議員がお電話で登場いたします。2020年版防衛白書について伺います。で、5時台のズームオンは、東京都警戒レベル最も深刻な感染が拡大しているに引き上げということについて迫ってまいります。さあラジオ聞きのあなたも番組にご参加ください。メールは zoom@1242.com、 もう賛成意見反対意見じゃんじゃんお寄せください。そしてツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナで
漢字で辛坊治郎ってラジオで言われてもな、多分漢字で書ける人はほとんどいないと思いますよ。一応紹介しておきますと、辛坊の辛坊の辛はですね、甘い辛いの辛い、ラー油のラーですね、辛坊の坊は坊ちゃんの坊です、治郎の治は明治の治、老は、小里編の老ですか。
そうですね、
小里の老ですね、はい、いうことでございます。
はい、辛口坊やの治郎くんで覚えていただけるといいです
ね。あ、なるほどね。そうなんですよ。あのね、あの我慢する、普通に辛坊とパソコンに入力すると我慢するの、あの手辺の棒が出ちゃうん で、ね、そうじゃなくて辛坊の棒は坊ちゃんの棒です。
はい、はい、お願いします。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後お知らせに挟んでは辛坊さんが、ニュースを解説ズームオンのコーナーです。先週から始まりました日本放送夕方の新番組辛坊治郎ズームそこまで言うか。はい、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。なんか
ちょっと待ってください。どうしてそこで笑いますか。そこで笑う必要がなぜあるんですか。それは自分でこの番組はニュース番組だと思っていないでしょう、ね、ニュース番組って言っちゃったっていう、ほら本当は違うのに、本当はなんか辛坊さんが暴言吐きまくる番組なのに、
それも楽しみにしてる方いらっしゃる。
ニュース番組って言っちゃったみたいな、ほらどうぞ。
いきます。はい、まずは昨日の夕方から今日にかけてのニュースを1分間でしょ紹介します。ズームフラッシュです。昨日甲子園球場で行われた阪神対ヤクルト戦で、大声を出してヤジを飛ばしていた観客に対し審判が注意する一幕がありました。ガイドラインには飛沫感染のリスクから大声を出す声援を禁止する記載があります。北海道釧路市で全国で初めて水揚げされた生サンマの競りが行われ、1キロ4万円を超える過去最高値となりました。正体不明の路上芸術家バンクシーがロンドンの地下鉄の車内に落書きした新作を公表しました。公式インスタグラムに投稿した動画の中で、マスクを使って遊ぶネズミなどを描き、私はロックダウンされた、でもまた立ち上がるんだとのメッセージを綴ってあります。去年の参議院選挙をめぐる選挙違反事件で買収の罪に起訴された河井克行前法務大臣と妻の河井案里参議院議員について、東京地方裁判所は保釈を認めない決定をしました。そこま
で言うか。あれ、この番組で言ったかな、多分河井ご夫妻、ごをつけることないな、はい、河井夫妻に関して言うと保釈されないだろうねっていうのは、この番組で言ったか言わないか記憶にが曖昧ですけれども、これなんで保釈されないだろうと見てたかというと、はい、これもう今もう検察全く変わってないなと思うのは、要するに本人が罪を認めない限りは 保釈認めないっていうのが一般的ですよね、
はい、
もう基本的にそういうことなんですよ、うん、で本人が罪を認めた場合には保釈しますと。で本人罪を認めるということはどういうことかというと、本人罪認めてますと、証拠がありますと、うん、今回買収容疑に関しては今のところこの夫妻は否定してるわけですよ、
はい
ね、で否定してます。でこれもし本人たちがいや買収しました、お金配りましたっていうのを認めた瞬間に有罪確定しますから、もう検察もはい分かりました、もう有罪確定ですね。でそうじゃなくても日本は検察に起訴されると 99% 有罪って、もう日本は裁判所と検察が異様なほど密なんですよ、密密ですから、
密密、
もう3つマングローブですから検察と検察と警察と裁判所は。だからもうこんな国ないですよ、検察が起訴したら自動的に裁判所は あと量刑決めるだけですから、その量刑も基本的に検察が求刑したのに、うん、対して大体7割から8割ぐらい、8掛けぐらい、検察が5年の懲役求刑してきたら5波40でまあ3年から4年ぐらいかなみたいな、それでもうほぼ決まるという、何なんだこの国はっていう、そんな状況の中で誰を起訴するか起訴しないかの全権が検察を握っている、
うん、
検察もね、それはあのね、一生懸命やってるところもいるし一生懸命やってる人もいるでしょう、だけどやっぱり過去を遡ると何をしたかというと、うん、例の厚生労働省の村木敦子さんのケースなんかは、ねね、罪じゃないな、ね、全くの冤罪でとっ捕まえた上で、うん、その証拠まで捏造するわけですよ、これやられたらとっ捕まった人間どうしようもないよね、
うん、
あの時村木敦子さんは証拠一つ一つ全部自分で点検して明らかにこれ改ざんされてるっていうことが証明できるという証拠を自分で見つけて、自分の担当弁護士にここは明らかにこの検察が持ってきた証拠っていうのが改ざんされてるんですよねっていうのが、でそれが証明されたんで無罪になりましたけど、そうじゃなかったらあれ自動的に検察が証拠まででっち上げて普通に右から左に有罪ですよ、どんだけ恐ろしいか、
うん、
こんなこと世界でできるのがどっかにあるかって言ったらね、まあ中国ぐらいですね
そうですか、
今日は私あの香港の T シャツ着てますから
あの
改めてね、香港で今月から施行された国家安全維持法っていうやつ、あれすごい法律なのは、6月30日の深夜、つまり7月の1日に施行されて、7月1日に法律が施行された日にメディアがどんな条文か手に入れて、あらやばいぞこの法律って、ちょっと待てと、普通法律っていうのは法案段階でこんな法律だというのが分かって審議された上で決まるじゃないですか、中国の法律って施行されてからじゃないと分かんない、その前に全国人民代表大会全人代っていう共産党のまあ中国における国会みたいなことが言われますよね、中国における国会といわれる全人代で、あの香港の国家安全維持法に関しては、まあこれ通すことが決まりましたみたいな話が、でその段階で中国の国会議員は誰一人法案を知らないという、
国会議員も知らないんですか、
そういうことですね、誰も知らない、だから施行されなきゃわからないって、どんな法律だよそれ、だけど中国だとそれがまかり通るんです、だからもう法律じゃなくてもうこういうふうにするって決めたらそれがもうそのまま法律になるんですが、今回の香港の国家なんちゃら法はやばいのはですね、どうも法案法文その施行された条文を読む限り、外国人が外国で行った中国の今の体制を否定するような発言に関しても処罰できるかもしれないと、そういうふうに読めるわけですよ。そうするとここでこう中国の悪口言ってるということが中国の当局が気がついて、私がたまたま香港に入った時に拘束されて、この法律で拘束されると中国本土に送り込まれて最高無期懲役があるという、これちょっと怖くてさ、
目をつけられちゃったらね、
目つけられちゃったらやばいですよね、
そうですね、
なんていう無法を日本じゃだったら絶対できないよねって思いたいじゃないですか、はいはい、でも実質検察にはそれだけの権力が今あるんですよ、つまり誰をとっ捕まえるかとっ捕まえないかは検察の腹一つですから、で最終的に本当は有罪無罪を裁判所が決めることになってるんだけど、実質検察が起訴したら 99% 以上有罪ですから、だから最終的に、だから昨日から、いや先週からずっと言ってるように、この2人の夫婦が罪に問われるのは当然だと思うけれども、はい、200万も300万ももらってた100人が全く罪に問わらずに無罪放免というのを決めるのも検察ですから、神じゃないんだからね、中国共産党じゃないんだから、それはないだろう日本という法治国家において、というようなことが まかり通る。でこの2人に関して言うと罪を認めてませんから、あこれは保釈されないねって言ってたら案の定保釈されないでしょ、うん、これ問題ですよ。つまりあの吐くまで捕まえとくと、罪認めて認めたら保釈してやる、罪認めなければずっと拘置所の中入っとけっていう、
出られない。
日本ではそれがあの当たり前のようにもうこの何十年というかずっと、まあ、戦前は別の意味であの問題がありましたけど、うん、戦後も実はそういう状況がずっと続いて今日に至っていて、まあ、これまあ国際的な非難の的にはなってますが、うん、まあ変わらないですね状況は。なんてこと言ってるうちに本体のニュースをやる時間が、本体のニュースなんですか今日は。
今日はですね、いきますか、はい、じゃあ一応こちらです。
ゴーゴー。
なぜこのタイミング IR 汚職事件の続報報道。カジノを含む統合型リゾート施設 IR 事業をめぐる汚職事件で、自民党の白須賀貴樹衆議院議員が中国企業500.comから現金100万円を受け取っていたことが関係者の話で分かったと昨日読売新聞が報じました。読売新聞によりますと、白須賀氏は東京地検特捜部の任意の事情聴取に受け取ったことを認めましたが、IR に関する職務権限がなく、立件は見送られたとのことです。
これね、昨日もちょっとお伝えしかけたのかな、はい、この方は、この国会議員はですね、衆議院議員、はい、衆議院議員。マカオのショッピングモールの通路上で、中国の500.comという会社ですね、はい、この 500.com というのはどうもやっぱり日本でなんかカジノにまつわるいろんなこんなをやりたかった会社らしいですが、うんはい、やりたかったというか、まあ、今でもやりたいんでしょうけれども、この 500.com の、顧問、ね、当時の顧問から、元顧問からですね、100万入りの封筒を受け取ったと。でどうやって受け取ったかというと、ショッピングモールの通路上とかね、もう一人受け取った人がいるんですが、トイレの中で100万円受け取ったとか、トイレの中で100万円受け取るか普通
ないですよね。
この間そういえば広島でお金受け取った人の中で、いや漏れたけど燃やしましたって封筒ごとみたいな、中見てません、金額も知りません
ある、そういうこと。
おいおい、これあのカジノを日本でやろうとしている中国企業の顧問からですね、100万円平気でショッピングモールのツールで受け取って、その金でカバン買って帰ってきちゃったっていう、でさらにじゃあその男は何をやらかしているかというと、やっぱりこの 500.com の関係者にいろんな国会議員とかいろんな人たちを紹介している。これ現職国会議員だよ、現職国会議員で、これ罪になるかというとならないんですね。はい、これ盛んに報道されてますけれども、はい、検察はさっきの検察ですよ、はい、これ全く事件化する気配がないですね、はい、あのもう一人去年ね、あの秋元司という元国交副大臣兼内閣府の副大臣は、はい、これ金額的にもう760万円で、一応職務権限という、なんか一応 IR に関する 役人というか、まあ、役名のあるものについていたので、はい、一応これに関しては贈収賄、収賄罪が成立するということで起訴されてますけれども、ただじゃあこれ国会議員、いや職務権限がないですからって言って、そういうところに接待されて100万円あのトイレでもらって、カバン買って帰ってきて、もう全部丸がかりで旅行して、じゃあ関係者みんな紹介しました、罪になりません。ありかこんなことが、そんなことが許されんのか。だけどそれが許されちゃうんですよ。さっき言ったようにこの人裁判するかどうかは検察官の腹一つですから、検察官があこれは罪じゃないねと思うとそれで終わりですから。はい、もうなんかね、びっくりのことがこの国で起きてるということに実はあんまりみんな気がついてないんですよね。だから今もうワイドショーを見てもコロナ一色じゃないですか、
そうです ね、
となるとこういう重要なニュースがすっぽり抜け落ちていて、うん、みんな今考えるべきことはもちろんコロナの感染防止も大切だけれども、はい、それで世の中全部じゃないか ら、うん、だからそのあたりも、まあ、そういう意味ではこの番組ではそういうこぼれ落ちてるニュースをちょっとずつ、これは知るべきだということはあの声を大にして言ってかなきゃいけないということで言うと、
はい、
声を大にしたら怒られるんだよ。甲子園球場で声を大にして阪神を応援してたら審判にこれは大声出して応援すんなって言われちゃうんだよ。
そうそうだね、時と場合を考えて場所とか、
もしかするとそのうちスタジオの隅っこの方に審判が立っててこれはこれは声上げすぎだ、もっと穏やかに喋れって
注意されるかもしれないですから、ほどほどのところでいきましょう。ズームオン、この後4時台にもお送りします。
終わりかよ。 7月15日水曜日、時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。日本放送夕方の新番組です。先週から始まっています、辛坊治郎ズームそこまで言うか。飯田浩司アナウンサーはですね、毎週木曜日に登場しますので、明日登場ということになりますのでね、ご期待ください。
あ、なんか噂によると、はい、明日発売の週刊新潮に、ね、飯田君の悪口書かれてる。
悪口じゃない、書評ですよ。
週刊誌というとですね、悪口かなと思う。
違いますよ。
週刊誌っていうと嘘の悪口書くものとこうなんか反射的に思ってしまいますが、週刊新潮はそんなことしません。はい、
も
う
しません。
飯田君の書評が載ってる。それ飯田君の書評というのは飯田君の本を誰かが書評なのか、飯田君が誰かの本を書評してるのか。飯田君、書評を書くなら俺の本にしてくんないか。
持ちつ持たれつでね、
誰の本の書評を書いてんだろうな。え、飯田君何、週刊新潮で書評を連載してんの、すごいな。偉くなったのね、飯田君。そういうのはやっぱりあれですか、ボーナスの査定に影響するんですか、アナウンス部長。
私は、まあ、でもね、あの活躍してますから飯田君は。
そうですか、はい、しかしね、さっきの宮崎さんのニュース聞いててつくづく今起きてることがね、何なんだこれはと思うのは、はい、あの要するに何が起きてるかというと、あの軽症の入院患者ばっかりなんですよ、はいはい、でね、PCR 検査することによって患者をあぶり出してるわけですね。で、まあ、大量の鼻風邪の人を PCR 検査であぶり出して、その人たち今感染症予防法上強制入院なんです、うん、で、まあ、必ずしも入院しなくてもホテルその他でもいいんだけれども、今むしろそのホテルがいっぱいになってきちゃってるんで、はいはい、無症状の人とかあの鼻風邪の状態の人たちでホテルがいっぱいになっちゃってるんで、じゃあ、まあ入院もしてちょうだいねって言って、病院のベッド、病院もほら今あのベッドが空いてて経営状態が大変なんで、そっちを埋めなきゃいけないっていうのがあって、病院にもどんどんその鼻風邪の人を回してるわけですよ。で、鼻風邪の人で病院が埋まって医療崩壊仕掛けてるって、構図、医療崩壊の原因を作っといて結果的に医療崩壊してますからレベル引き上げますっていうのが今起きてることじゃないのか、見方によったら。
見方によってはね、
そうなるよね。だって現実に起きてることってそういうことじゃないのか。おかしくないか、この構図は。
確かに
街中ね、バタバタ人が倒れて死んでるとか救急車走り回ってるとかってんじゃなくて、病院がいっぱいになりつつあります、軽症の患者で。なんでかっていうと PCR 検査山ほどやってますから、それで患者があぶり出されてます。 PCR 検査を受けて陽性になるとお金くれます、みたいな。なんかおかしくないか、やってることが
ね、え、よかれと思ってやってることも全部ね。
それでワイドショーその他が煽り立てるから、なんかもうすごいことになってる。ただ、ま、私もね、あのこの冬にかけてすごいことが起きる可能性はあると思うんで、だから私はね、今レベル4に引き上げは怖いなと思うのは、いずれどっかのタイミングでレベル4に引き上げなきゃいけない時が来るような気がする。だけどそれが今かっていう、つまりもう引き上げちゃったらそっから上に引き上げられなくなっちゃうわけですよ。今日あたり私ここ来る間、銀座のその辺のね、オープンカフェみたいなところを見て回ってきましたけども、どこも3つマングローブ。
最後いらない、
すごいお客さん入っててマスク外して、ご飯時だから、ご飯時だから当然マスク外してご飯食べながら同じテーブルでわーわー大盛り上がりですよ、うんうん、その状況ってレベル4ですよ、うん、ね、これもし本格的にやばい状況になっていった時に、もう一段本当に皆さん気をつけてくださいねっていう手段がこれ以上上がないわけだから、
辛坊さんが都知事だとしたら今のタイミングで出さ
ない、今のタイミングでは出さないですね。というのはつまりそういう最終兵器は使うべきタイミングがありますから、はい、やっぱり本気で出す時には本気で、皆さんとにかく一切経済も命の方が大切ですから動くなと、うん、ね、マスク外して飯食うなレストランでっていうぐらいのことを言うようなタイミングじゃないと、これ以上上げられなくなって、これね、リーマンショック以降の世界の経済の対策と同じで、もうどこの国もゼロ金利なんですよ。で、金利調節というのは景気が悪くなっていったら金利を引き下げることによって景気良くしましょうっていうのがもう伝統的な景気対策なんですが、もうゼロ金利が長年続いちゃったんで、景気が悪くなってきたからといってそれ以上金利下げられないって、まあ、マイナス金利っていうのもないではないですが、というのと同じで、対策してますともうレベル4に引き上げましたと。で、今こう言ってみりゃ病院は軽症患者で埋まっているという状況で、その状況の中でレベル4にしちゃったら
次本気で皆さんに警戒呼びかけるときにこっから上なくなっちゃってるわけですよ。
確かにそうですね。
このやり方でいいのかなと私は本当に素朴に思いますね。で政府がなんで都の温度差が都と政府の温度差がなぜあるかっていうのが、はい、実はこれはですね、
何ですか、
私極秘情報を手に入れましてね、政府が何を考えているかが大体、はいはい、読めてきたんです、うん、ただこれをね実は先週末から読めてるんですけども、どのタイミングで公の電波に乗せるかっていうのをすごく今ためらってるところがあって、なんでためらってるかというと、うん、私毎週金曜日の午前9時に、うん、辛坊治郎のメールマガジンというのを拝刊してるわけですね。
そうですね。
このメールマガジンはもう格安の1月300円という世界で一番安いメールマガジンなんだけども、いくら安いとは言いながらお金払ってくれてる人にまず最初に
情報は、その方ファーストっていうことですね。
いやそういう冷たい目をしてそういうこと言わないでくださいよ。
ズームファーストじゃないんですか。あら、
そうですね、新番組始まっちゃった記念。
そうですよ、
ですよね、
そうですよ、
新番組ですよ。ここで言わずにどこで言うですよね。
わかりました
、明日この話は必ず
はい、じゃあ愛の不時着方式で引っ張ります。まあ、小池都知事の、ね、会見はこの時間内に、番組の時間内にお届けできたら、ね、はいはい、伝えていこうと思っています。で4時台はですね、尖閣周辺の中国公船にズームということで、ヒゲの隊長こと前外務副大臣の佐藤正久参議院議員がお電話で登場いたします。あなたのご意見もお寄せください。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間特集するニュースはこちらです。中国政府、日本の防衛白書に抗議、白ではなく黒の資料だ。昨日公表された2020年版の日本の防衛白書について、中国外務省は偏見や嘘の情報に満ちている、名目では白書だが実際は黒資料だと反発し、日本側に厳正な申し入れを行ったことを明かしました。さあではここで元陸上自衛官でヒゲの隊長こと前外務副大臣佐藤正久参議院議員とお電話がつながっています。
佐藤さん、ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。
よろしくお願いします。
お願いします。
まずその防衛白書の話を聞く前にですね、はい、先週末のこれ手元にあるのは朝日新聞7月11日版の記事にツイッター等で怒ってらっしゃいますね、
は
い、
あの敵基地攻撃の名前の話ですよね、
はい、これな何があの怒りの原点ですか。
ね、要は今回の敵基地攻撃のネーミングを変えるということを今検討してるんですよ。その理由として、朝日新聞の方はある議員の意見として、国民の理解を得るために、敵基地攻撃とは過激なので理解を得やすくするために名前を変えるっていうようなことを書いてたんですよね。
はあはあ、
全く事実誤認で、はあ、今回名前を変えるのは実態面に合わせて今回変えようという今議論をしているだけなので、そこはちょっとかなり誤解があるような書きぶりだったので、ツイッターの方で書かせてもらいました。
あ、なるほど、
はい、
これ朝日の記事によると、自民党の国防族議員は敵基地攻撃能力という表現は過激だ、表現を和らげれば国民の理解を得やすいという、はいはい、これね、別に朝日だけに限らずちょっと日本のメディアの悪いところなんですけど、
はい、
じゃあこの自民党の国防族議員って誰なのよって話ですよね。この書き方だったらどんな嘘でも新聞は書けますよね。これ
名前を特定してませんからね、
うん、いや誰ですか、いや取材源の秘密です。いやそれだったら普通欧米、特にアメリカのメディア絶対これしないですよね、つまり読者の側がそれを言ったのが誰なのかというのを少なくとも検証可能な形でやるというのが大原則ですから、まあ、大統領の陰謀みたいなね、ディープスロートみたいな特殊なケースで取材源を隠すケースもありますが、その場合でもデスク陣営は後での検証に耐えられるように、どこの誰が喋ってるのか、取材源はどこなのかというのはみんなである程度幹部は共有した上で、これ日本の新聞ってね、平気で誰々によるとって名前を書かずに、どう自民党の国防族議員はこう言ってるって、自民党の国防族議員ですら敵基地攻撃能力というのは聞こえが悪いから表現変えてこういう無茶な法律を通そうとしてるという記事を作るわけですけども、
かなりこうイメージがそうなってしまいますよね。
まあ、これはしかし昨日今日始まったことじゃなくてずっとやってる話ですけどね、
はい、 でも今回やっぱり河野防衛大臣が外国プレスにこの敵基地攻撃のことを説明するとですね、外国のプレスはこれ先制攻撃っていうふうな捉え方をして英語で発信したんですよ。
なるほど。
であればしっかり、しかも今回攻撃目標というのは敵基地だけではなく、このミサイルの発射装置とか指揮所とかいろいろありますから、それ実態面に合わせてあくまでも先制攻撃ではない反撃だということを明確にするために実態面に合わせて今議論をしているという段階なので、そういう国民の理解がどうのこうのというのは先に来ているわけじゃありませんので、これかなりミスリードだと思います。
ただ差は去りながらですよ、差は去りながらですよ、まあ、一部その日本がその存続危機に陥った時に日本周辺、まあ、日本周辺とはまあ限定されてませんけども、まあ、日本がの存立が危うくなった時にアメリカと日本とまあ防衛協力しましょうというような一部集団的自衛権を認める法律ですら、はい、あんだけの大騒動で未だに野党の中には法律自体をもう一遍やめようという動きもあるくらいの中で、現実問題として例えば戦闘機の攻撃能力とか、あるいは対地攻撃能力を作るみたいな形って結局多分憲法論争になって具体的には進んでいかないんじゃないのかと思うんですけど、
昔はそのまさに憲法議論で済んだんですよね。ただ昔は日本が攻められるのは着上陸侵攻っていう船を通しての向こうの兵隊さんが上陸するっていうイメージだったんですよ、今はそうでもないけど海がだんだん陸地化してますから、ミサイルっていうものがあって別に海を使わ渡らずにも飛んでくるっていう時代なので、実際にそれがもう眼前の脅威としてありますから、そういう憲法論理だけではなく、じゃあどうやってその憲法の中で実態面を取って国民の命を守るかっていう議論をやらないともう持たない時代だと思います。
そんな中で先頃、政府はイージス・アショアという、まあ、北と南の2カ所にですね、陸上に、ミサイルを撃ち落とすミサイルを設置しようというこれ計画やめました、はい、これはどう思います？
これは本当多分異例中の異例で、通常は代替の案もなくやめるってことは、これは防衛に穴を開けますから、ついこれやらないんですよ。こういう案がありますので中止しますというのは普通でしょ、だからこういうことって普通代替案もなくやめるってのはありえないんですけども、これをやったと、まさに今代替案を今検討中なんですけども、もう一点は中止の理由はブースターの落下なんですよ、でこれまた異常で、例えば山口の演習場の話でしたけども、
はい、
大阪の方に向かう核ミサイルを落とすためにのブースターがこの睦弥演習場の近くの方に落ちるかもしれないという話ですから、これブースターと核ミサイルを同じ天秤にかけて議論するということは通常ありえなくて、本来あれば大阪に向かうこの核ミサイルを落とすためにの場合によっては演習場の外にブースターが落ちるかもしれませんと、その代わり保安用地を取りますとか、あるいはシェルターを作るとか、そういう議論をしないといけないのに、ブースターが落ちるからやめるって言ってしまったら、なかなか日本の防衛っては成り立たないと思いますよ。
具体的に、まあ、皆さん、まあ、というか佐藤さんがご説明されたというところまでは認識してらっしゃる方多いと思うんですが、ただね、どうなんですかね、本音のところで政府が今回イージス・アショアをやめたのはそこが理由なんですかね。
よくそれ聞かれるんですよ。もともとそのレーダーが、なかなかその使い物にならないからやめたんじゃないかってよく言う人よくいるんですけども、これは多分違ってて、本当に私がいろんなこの話を聞いても、担当の人を聞いても、本当に地元説明がやっぱり非常にずさんだったという結果だと思いますよ。
地元の同意が得られないということですか。
説明でブースターを演習の中に落とすというように言い切ってしまったので、これがやっぱり失敗だと思いますよ。
だけどね、軍事的には最近北朝鮮や中国のミサイル能力がすごく上がってて、落下の時に軌道が変わるとか、はい、マッハ5ぐらいの超高速で不規則な軌道で飛んでくるとかっていうミサイルに関して言うと、このイージス・アショアでは落とせないと、落とせないのにこれを1兆円近くの金をかけて整備するのは無駄ではないのかという議論がありますが、これはどうですか。
もともとこのアショアっていうのはノドンとかスカッドミサイル、 これへの対応なんですよ、
はいはい、
今この瞬間も北朝鮮は数百発のドドンとかスカッドミサイルが日本用に実戦配備されてますから、でこの脅威は変わってないのでこれをやらないといけない、
はい、
今辛坊さんが言われた新しいタイプのミサイルに対しては別なものでこれ対応しないといけないということなので、今回それも合わせて議論してます。
なるほど、はい、別なもので対処しなきゃいけない脅威があるのは間違いないけれども、はい、だからといってイージス・アショアをやめていいって話ではないというのが佐藤さんの議論ですね。さあ、2020年度版の防衛白書が昨日閣議決定されました、白書の中ではそうですね、特にやっぱり注目点は中国の脅威ですかね、
はい、
軍備を増強する中国について安全保障上の強い懸念と位置づけて、沖縄尖閣諸島周辺での中国公船の活動に関しては必要に継続というのはまあかなり強い調子で批判してますけども、今回の防衛白書どう見ました？
それでもかなりマイルドだと思いますよ、実態面から比べると。
実態はどうなんですか？
実際ね、今回その必要にって話ありましたけども、
はい、
今日時点で尖閣の接続水域に来ている航線と連続93日なんですよ、
は
い、もう記録をどんどん塗り替えてるんですけども、
要するにずっといるっていう状況ですね、
はい、私はステージが変わりつつあるというふうに思ってて、その理由は2つあります、
はい、
1つは航線が所属する海警、これと軍との連携強化、もう一つは航線の数の増加と大型化なんです、
ええ、
あの軍との連携でいうと、実は海警局が中央軍事委員会の指揮下に入ったために、日本でいう海上保安庁、
はい、
のトップや各管区のトップは海軍の将軍なんですよ。
一応日本では海警、海の警察と書いて海警というのは日本で海上保安庁に当たるもので、はい、軍ではないという認識の人多いかもしれませんが、実質はもう日本における海上保安庁とは全く違って軍の下部組織だということですね。
そうなんです。で実際に海軍のフリゲート艦、灰色の色を白に塗り替えて巡視船にしていたり、そういうこともやってますし、すなわち軍の指揮下の船が日本の領海に入ってくるということは軍の指示を受けて入ってくるわけですよ。その際は万が一のことを考えて後ろで軍が体制を取っているというふうに考えるのが国的には普通だと思いますよ。そのぐらいステージが変わってる。もう一つはやっぱり船がどんどん増えて大型化してるんです。中国は1000トンを超える巡視船は海保の 2.5 倍の今130隻保有してるんですよ、その数も年々増加しておりまして、中には世界最大級の1万トン級の巡視船も2隻あるんですよ。数に余裕があるためにこの接続水域に入ってる船の数が3隻からもう4隻に増えて、しかも、7月4日にの漁船を追い回したときは39時間ももう領海に入ってるんですよ。しかも 9.7 トンの漁船を5000トンの船で追いかけてるんですから、
ちょっとまあありえないですね、事態としてはね。
辛坊さんやってるから分かるでしょ、 9.7 トンの漁船を5000トンの船でずっと39時間も追いかけてるんですよ。
常識ではありえない構図ですね、それはね。まあ、ちょっとでも当たったら一発で沈没しますね。
そうですよね。で実際に船が大きいから小回りが効かないので、本当に捕まえようと思ったらもっと小さい船の方がいいに決まってるんですよ、半分脅しなんでしょうけども、39時間というのはこう異様ですよね。
要するに日本の領海あるいはその周辺でありながら、日本の排他的経済水域でありながら、日本の漁船は操業できないということですね。
ただ実際漁船の方もしっかり乗れ負けずに漁はしていたんですよ。その理由が海上保安庁がやっぱ間に入って、実際に中国の公船が4隻だすると4隻より多い数を出してやっぱ守ってるんですよ。で今回漁船の方もしっかり漁をして帰ったということは間違いありませんので、
その状況だとハプニングで何か起きてもちょっとおかしくない状況ですね。
それステージがやっぱ変わってるんですよ、だからしっかり海上保安庁の方も体制強化しないといけないし、やっぱ自衛隊の連携っていうのも当然やっておかないと万が一の時はもう守れないっていう状況になりますから、かなり尖閣の波は高くなってると思います。
なるほど。尖閣だけの話じゃなくて、やっぱり中国は最近ブータンですら領有権主張を強めてたり、インドとの間の国境紛争は相変わらずだし、南シナ海のいわゆる九段線という、それはインドシナ半島の東の国やフィリピンが領有権を主張しているところに堂々と 島、人工島作って滑走路作っちゃうようなことを平気でする状況ですからね、これ。だから尖閣だけ例外ということもありえないですね、これ。
尖閣も中国で言えば革新的利益なんです。つまり香港も台湾も革新的利益で、尖閣も革新的利益って言ってますから、だから今日の南シナ海や香港は明日の台湾尖閣ということを言う方もいるぐらい、それはかなり人事ではなくて、いずれこう取りに行くよと革新的利益って言ってますから、これなかなかの日本の方もやっぱ腰を据えて本腰を据えてやらないといけないと思います。
実は香港で最近、まあ、一国二制度も実質的に廃止する、中国本土化する、国家、
安
全維持法を作りましたけれども、はい、同じ文脈だということですな。
そうです。もうだからもう今は香港は昔の香港じゃなくなってしまいましたので、それがいずれ台湾あるいは尖閣、台湾と尖閣は近いので、台湾で何かあった時は尖閣とも連動しますし、尖閣で何かあった時は台湾とも連動すると、やっぱ一体で見ないといけないと思います。
さあそんな状況の中、佐藤さん、日本政府はどうすべきだとお考えですか。
私はやっぱり海上保安庁と海上自衛隊の体制強化とともに、日米の相和、日本とアメリカを足した相和が中国よりも上回るっていう体制は、尖閣周辺ではずっと取り続けないと、これは逆転してしまうと出てくる可能性はありますから、そういう相和を必ず、中国を上回る体制を今後とも強化をしながら、今度は非軍事の面でもいろいろ動くと。例えば今回石垣氏が尖閣のあざめこれ変えましたよね。石垣市尖閣から、あ、石垣市戸城から石垣市戸城尖閣と、
はい、
こういうふうに、例えば、生物関係の調査のために人を送り込むとか、で実際海上保安庁が灯台を直すために人を送り込んでも中国は文句言ってないんですよ。
ほほ、
意外でしょ、文句言ってないんですよ、だったら環境法の観点で人を送るとか、あるいはこの、地方税法の関係で固定資産税をかけるためには実地調査をやらないといけないって書いてあるんですよ、
はいはいはい、
そういう形で実地調査をやるとか、軍事以外の面での施政権の強化ということも考えていかないといけないと思います。
結局しかしそれを考えると、日中国交回復以降の日本側の長い曖昧な態度というのも背景にはありますよね、これ、
そこは我々も反省しないといけないと思います。やはり自分の国は自分で守るっていうやっぱ軸のもとに、やっぱ考えられることはしっかりやる、その代わり、日本企業の方に影響を及ばないということまでやっぱ考えてトータルでやらないといけないと思います。
そうですね、逆に紛争の種を残すことによって経済に悪影響が及ぶということもありますからね、
はい、この尖閣の国有化を民主党政権やったときにはタイミング的にはもう全人代の直前で、習近平国家主席の面目丸つぶれということもありましたし、あれは特に東京都とか沖縄の石垣市の方に買ってもらってもよかったわけで、国が前面に出てしまうと向こうも国が前面に出ざるを得ませんから、
なるほど、
いろんな多分うまくやり方はいろいろあると思います。
なるほど、ありがとうございました、
はい、
ありがとうございました。今日は前外務副大臣佐藤正久参議院議員にお話を伺いました。ズモンでした。時刻は5時になりました。ここで WA ホールディングスがお送りする産経新聞ニュースです。
ニュースデスクの宮崎優子さん、お願いします。
はい、お伝えします。活発な梅雨前線による豪雨で、昨日は島根県江津市の江の川が氾濫するなど各地で被害が広がりました。で、この日本付近に居座った前線が今月初めから各地で記録的な大雨をもたらしていて、異例の長雨は11日間に及んだおととしの西日本豪雨を超える12日間となりました。で、こうした状況を受けて気象庁の関田長官が今日記者会見し、大雨の予測精度の向上を進めていく考えを示しました。
気象庁といたしましては、予想を大きく超える大雨となったということにつきまして、重く受け止め、線状降水帯を含め大雨の予測精度向上という点につきましても、しっかりと技術開発を進めていく必要があると考えているところでございます。
次に GoTo キャンペーンです。今月22日にスタートする予定の政府の観光支援事業GoTo トラベルについて、西村経済再生担当大臣は今日の衆議院予算委員会で、 今月22日に予定通り開始する方針を示しました。一方、野党は東京都内などでの感染拡大を踏まえて今行うべきではないと開始時期の再検討を求めています。国民民主党の馬淵澄夫議員と西村大臣です。
今この世の中から是非が問われているのは感染防止対策をどうするかということではなくて、なぜ今なのか、なぜ移動を促進させてよいのか、この2点なんです。
この足元の感染状況を踏まえながら進めていくのは当然のことであります。観光事業者あるいは旅行者における感染防止策の徹底、こうしたことを、
はい、今ニュースの途中ですけれども、東京都の小池知事が、の記者会見が始まりましたので、その模様をお聞きください。
九州地方そして中部地方をはじめとした日本各地で連日の豪雨で大きな被害が出ております。お亡くなりになられました方々のご冥福をお祈りするとともに、被災されました皆様方には心からのお見舞いをまず申し上げたく存じます。さて、新型コロナウイルス感染症についての緊急記者会見を行わせていただきます。まずモニタリングについてでございます。先ほど2回目のモニタリング会議を行いまして、モニタリングの項目につきましての専門家からのご報告をいただいて、そして都としての対策を議論をいたしました。で、専門家の皆様方からはまず感染状況に関して、接触歴など不明な方々が増加している、その人数が7日間の移動平均で 77.3 人と、増加比で申し上げますと 198.2% となっている。この状況がですね、仮に4週継続した場合ですと、接触歴など不明の新規陽性者が約16倍、今の16倍程度に拡大する可能性があるということから、4段階ございます今回のモニタリングのですね指標、その中で最高レベルの4段階目、私があまり見えないんだけれども、赤に当たります感染が拡大していると思われるとの総括コメントをいただいたところでございます。また医療提供体制でありますが、こちらの方は重症患者数は今も横ばいで推移をしている。ただ入院患者数が増加傾向にある。さらに医療スタッフを含めました病床の準備には相当の時間を要するということなどから、4段階のうち3段階目のオレンジ色に当たります、多分出ていると思いますが、体制強化が必要だと思われるとのコメントを頂戴いたしました。さらに感染症対策審議会の委員の方々から、都民、事業者の皆様方への呼びかけは妥当だというこのご意見を頂戴したところでございます。で、都の新型コロナウイルス感染症の対策の基本的な方針、改めて申し上げたいと思いますが、このモニタリング会議での専門家の方々の分析に基づいて、感染の広がりに対応する、そして検査医療体制を強化、都民事業者への皆様への呼びかけ要請など多面的な対策を的確に講じることといたしております。そして本日のモニタリング会議でございますけれども、その専門家のご意見を踏まえまして、現時点におけます感染症対策の考え方を、この場を活用いたしまして都民事業者の皆様にお伝えをしたいと存じます。で、現在の状況ですが、感染拡大を上が4段階目の赤、そして下がオレンジを示しておりまして、感染拡大警報と、これを発すべき状況だと、都としての姿勢、都としての考えでございます。で、東京都といたしましては、次の3つの方向で進めて、取り組みを進めてまいります。第一に、積極的な検査の拡大によります感染拡大の抑制、積極的に検査を拡大をして、感染拡大を抑制していこうという考え方。 そして第2に、都内共通の対策に加えまして、地域の実情を踏まえた重点的ピンポイントの対策であります。で、第3が年齢層、そして業態に応じた、きめ細かい対応で、ございます。で、積極的な検査の拡大によります感染拡大の抑制についてでありますけれども、まず何よりも検査体制を拡充しなければなりません。で、新たな検査機器の導入支援、そして大学などの研究機関を活用することで、当面1日あたり1万件の検査処理能力を目指してまいります。ちなみに現時点におきましては6500件パーで、6500件まで増加をさせたところでございます。それから現在、府の保健所におきましては、接待を伴う飲食店などの従業員を対象にですね、検査を積極的に行っているところであります。で、これに伴って業務負担も増大をしているという保健所、これをサポートする意味から、来週20日からでございますけれども、東京都健康安全研究センターに支援する拠点を設置をいたします。で、支援内容でありますけれども、区の検査で判明いたしました陽性者、このその陽性者の入院であるとか、宿泊療養に向けた調整などを想定をいたしております。まずはいち早く夜の街対策に取り組まれました新宿区を支援をする、そして今後、他の区、市につきましても、状況を踏まえまして、積極的に支援を展開をいたしてまいります。次に、積極的な検査の受診を進める、勧奨によります、感染者をいかに早く発見をするか、感染者の早期発見であります。で、現在、新宿区、豊島区におきましては、接待を伴う飲食店、社交飲食店という言葉も出てきておりますけれども、この社交飲食店の従業員に対する検査を進めているところであります。で、こうした感染リスクの高いエリア、そして業態に対しましては、積極的に検査を実施することで、早期に感染した方々を特定することが可能となると考えております。都といたしましても、区の取り組みを後押しをしてまいりました。こうした方々を入院、そして宿泊療養に適切につなげていく、そして他の方々との接触機会を制限をするということで、感染の広がりを抑えていく考えであります。で、このための医療提供体制でありますけれども、中等症患者用の病床につきましては、レベル2の2700床の確保、こちらを医療機関に要請をいたしております。また加えまして、若い世代の無症状、軽症患者が増えているということから、明日16日、そしてまた来週でありますけれども、合わせまして新たに2つの宿泊療養施設を開設をいたします。それから2つ目の方向でありますけれども、都内共通の対策に加えて、地域の実情を踏まえました重点的ピンポイントの対策であります。で、ステイホーム習慣や休業要請など経験を皆さんされました、またお願いをしてまいりました、そういう中で経済社会活動、全面的に営まれている中で、そこでポイントが2つあります。それはまず事業者の皆様には、ガイドラインを遵守していただきたい、感染防止徹底、こちらですね、感染防止徹底宣言ステッカーですね、こちらの方を掲示をしていただきたいと存じます。これは何度も申し上げております。また逆に利用者の皆様方には、このガイドラインを守っていないお店、ガイドラインを守らないお店は避けていただきたいと存じます。そしてその目印としてこのステッカーのあるお店を選んでいただきたい、それが感染拡大防止の基本となります。また都内各地での感染拡大を防止をする、そのために地域の実情を把握している一番現場に近い区市町村と連携をしたメリハリのある対策が重要となってまいります。 で現在、都と区市町村連携をいたしておりまして、感染症対策に関する各種の情報やまた課題の共有解決に向けた方策など検討する協議会の設置に向けて準備を進めているところでございます。また補正予算案に、計上しておりますけれども、都が区市町村の感染拡大防止対策を後押しをする新たな支援策も講じていく考えで、ございます。で最後の3つ目の方向でありますけれども、こちらは年齢層や業態に応じたきめの細かい対応についてで、ございます。重症化のリスクの高い、高齢者などへの対策につきましては、先日社会福祉施設などの施設内の、感染防止策の 再徹底、これを行うとともにですね、施設スタッフの施設外での感染予防について改めて注意喚起を行ったところであります。で感染リスクの高い業態への感染拡大防止対策につきましては、豊島区と連携して PCR 検査の拡大や休業要請、協力金の支給を一体としたモデル事業を進めてまいります。それから年齢別、地域別、感染経路別などの感染動向を踏まえながら、多様なツールによります広報を展開をいたします。そして都民の皆様お一人お一人の行動変容を促します情報発信を展開をしてまいります。今申し上げました3つの方向に基づいて、ウィズコロナの時代にふさわしい対策を加速化してまいる、その考えでございます。で、都民の皆様に改めてお願いを申し上げます。夜の街、夜の繁華街におきまして、接待を伴う飲食店などでガイドラインに。
小池東京都知事の会見の模様を、ね、お聞きいただきましたけれども、
そうですね、私の立場から言うともう突っ込みどころ満載ですが、ただ突っ込みどころとは違うところで言うと、社交飲食店って初めて聞いたな。
こういう言葉使ってましたね。
要するにホステスさんのいるようなところっていうことですか。要するにキャバクラであるとか、あそうか、ホストクラブもそうだな、ホステスさんとは限らないわけだな。そういうのを社交飲食店って言うんだ。なんかそういうところで調べて、そういうところで感染者がたくさん出てるから、そういうところでしか感染が広がってないようなイメージができてますけれども、要するに調べてるところ以外の感染はわからないわけで、だ根本的な問題があるのはやっぱり PCR 検査進行っていうのがやっぱり非常に深刻だなという気がするのは、代表的なエピソードで言うと、4月の初めに一部の新聞やメディアやテレビなんかで、チリ、南米チリという国は PCR 検査が南米で一番充実してるから感染者をちゃんと洗い出してるから、チリは感染が抑えられていて PCR 検査は感染防止に有効だっていうのが、このあたりがやっぱり原点としてあるわけですが、そのチリはその後冬を迎えて、今感染者30万人、死者7000人っていうとんでもないことになってるんですよ。世界でPCR 検査で感染者を見つけ出すことが感染拡大防止に役に立った例というのは私の知る限り一例もない。結局のところ医療崩壊の原因を敷いてるのは症状が軽い人たち入院せざるをさせざるを得ないという今法律制度の中でどんどん入院してる、いやそれはベッドなくなるだろうって話で、それと今これも細かい突っ込みどころで単なる上げ足取りですが、小池さん無症状軽症患者っておっしゃったんですけど、無症状の人を患者って言うかって話なんですが、ここが実は本質的なところで、いや無症状でも人にうつすから重要なんだっていう理屈があるんですが、さっきも言ったように全部の無症状感染者を洗い出すことができるならば、それ全部潰していけば当然感染予防には役に立つけれども、ごく一部の感染者だけ洗い出すして、そこ潰すことに感染拡大抑止に、これは実はいや第一波を抑え込めたのはそうやってクラスターを潰していったからだって未だに言い張るためにこういう理屈を使ってるんだけど、もうこれ残念ながら結果論から言って緊急事態宣言と第一波が収まっていったのとの因果関係っていうのは、これは数学的にほとんどないっていうのはもう大阪阪大の教授が明らかにしちゃった話で、そう考えた時に言うと突っ込みどころ満載。あ、引き続き明日やっちゃうよ。
あ、これは続きますか。
というか時間もまだあるんだ。
あとにわずかちょっとありますけれども、
わかりました。じゃあわずかある時間を使いますと、と考えた時に、我々がやっぱり今やらなきゃいけないことは何なのかっていうことを もうちょっと真剣に考えないとというか、この病気がどのぐらい恐ろしい病気なのか、これはまあ小池さんこうやって記者会見やって言うのはいいけれども、うん、だけど本気度がどこまであるかっていうと、本気ならば、本気でこの病気がとても恐ろしくて抑えなきゃいけないと思ってるんだったら、うん、PCR 検査で陽性が出ちゃった人間をその後追跡調査せずに連絡がつきませんでしたみたいなことにならないだろう。本気で止めようとするんならそこちゃんとやれよっていう気が私はするんだけど、まあ今それ小池さんすごい東京では人気なんで、あんまり小池さんを東京で批判しても意味がないんだけど、別に小池さんを批判するんじゃなくて、本当に大切なことは命を守ることで、命を守るために何ができるのかということを考えた時に、この方向性でいって医療が崩壊したら重症患者救えなくなるのが一番恐ろしい。軽症者を入院さすのはとにかくやめた方がいいと思う。まず真っ先に医療崩壊防がないと、自分で医療崩壊の引き金引いてどうすんだっていう気は正直します。
辛坊さんはこのタイミングではレベルを引き上げないというね。
いや、まあだから他の数字も必要ですよ、ね、重症化であるとかね、死者の推移であるとかいろんなデータがいりますけれども、っていうかね、だったら4段階の一番上にしちゃうともうこれ以上引き上げられないんで、5段階にしろよ。
そうですね、あと1段階あるとね。さあこの時間はニュースデスクの宮崎さんにも入っていただきました。ありがとうございました。
お送りしているのはクイーンで We Will Rock You、昨日ストーンズの曲をおかけしたんでね、はい、まあ、単なるイギリスつながりということでそれ以外の特に意図はありません。なんか昨日ストーンズの曲を聴いていて、次は
クイーンだな、
モンキーズでもよかったんですけどねじゃあ明日はモンキーズということで
もうリクエストちゃいますか、まあ、明日の気分で決めていいですよ。
そうですね、
はい、日本放送この後は健康あるあるワンダホーを挟みまして、日本放送ショーアップナイター、今日はマツダスタジアムから広島対巨人戦をお送りします。そして朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースは小池東京都知事、東京のコロナ警戒レベルを最大に引き上げ、そして GoTo トラベル来週22日の開始を前に各所で批判続々ということです。
おお、明日飯田浩司君は6時から番組を、そうそう、自分の番組やってから、
これを終えてからこのズームにやってきますから、
その間何ですか、日本放送って仮眠室みたいなものがあるんですか。
簡単なところでちょっと休んでいただいて、
シャワールームあります。
シャワールームもなくはないです。
あ、そうですか、はい、よし、ここに住むぞ
いやでも結構ですよ、どうぞ住んでください。
シャワールームもあったら、仮眠室もあるなら住めるよな、まあ、
そうですね、
住民票移そうかな俺
ここにね、
はい
今日もそろそろおしまいの時間が近づいてきましたよ。
はい、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。ここまでのお相手は辛坊治郎と
増山さやかでした。
明日は飯田くんも出演です。聞いてちょうだい